改めておはようございます。あまりこの公の場で言われることはないんですけれども、実は私たちのこの日本イエス・キリスト教団はですね、ラーメン好きの牧師が多いんですね。で、一番ラーメンが好きな牧師は、池田の足立先生だと思います。そして2番目は、千里の金井先生。その次ぐらいにですね、私は、実はここであまり言ってこなかったんですけど、あんこのことばっかり言ってますが、実はラーメンも好きなんですね。で、粗挽き胡椒を皆さんかけるじゃないですか。で、その粗挽き胡椒の、一粒一粒、先ほどごめんなさい、順位というのは勝手に私が決めてるだけで、あまり、信憑性はないんですけれども、気にしないでください。で、粗挽き胡椒のですね、一粒。あれをイメージしていただくと、今日のお話に出てくる、このからし種っていうのがですね、そのぐらいの大きさか、とね。言いましてもちょっとピンと来られないと思いますので、ちょっとですね、写真を持ってきております。で、写していただきましょう。この次ですね。はい。で、これがですね、皆さん。下の方に白い塊がありますけども、あれが米粒です。ね。ですから、米粒に比べて、この一つ一つがこのからし種っていうね。いや、大きいやんっていうふうに、ちょっとこの写真をここに大きく写すのも失敗かなって今ちょっと思ってるんですが、米粒と比べていただくと、ね、いかに小さいかっていうのはね、わかると思います。このぐらいなんです。ね。で、一つ戻していただきまして、今日ですね、お読みいただきました、マルコの、これ、第一聖節にですね、マルコの福音書をずっと続けて見てますけども、30節に来ましたね。またイエスは言われた、神の国はどのように例えたらよいでしょうか？どんな例えで説明できるでしょうか？それは、からし種のようなものですと。ね。神の国を例えると、からし種みたいだって言うんですよ。小さいからし種。で、地にまかれるときは地の上のどんな種よりも小さいのですが、その次お願いします。この次の次ですね。はい。まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。このギャップですよね。進学校では作業の時間っていうのが水曜日の午後にありまして、で、私も、するんですよね。で、先週はチューリップを植えました。今までのがちょっとこう、だいぶ弱ってきてるので、もう、思い切って、もうごめんね、と言いながらですね、私も咲いてるやつはあったんですけども、引っこ抜いて、そしてこう、耕して、で、球根を植えたんで、その球根っていうのは、言うたらその、ニンニクぐらいの感じですよね。それでやがて春になると、ぐーっとこう、成長して、このぐらいのですね、こんな綺麗な、花を咲かせてくれるわけです。で、このぐらいの大きさに対してこのぐらい。ほら、からし種一つはあんな小さな大きさのその種がですね、大きいのものでも5メートルぐらいにあっとこうね、広がっていく。野菜の中では一番大きいというのはね、これですけれども、このギャップですよ。その命のみなぎるような成長の著しさ。で、このことで、イエス様は何とかして神の国ってどういうものなのかっていうことを伝えようとされたわけですね。で、今日は、このからし種のことをこうですね、注目しながら、からし種のようにっていう題で、まずですね、そのからし種に似ているものを3つ、からし種が象徴していると思われるものを3つに注目し、そして、その神の国に豊かに生かされていく秘訣を最後に、まとめとしてみたいと思っています。で、最初のことですね。まず第一に、神の、ごめんなさい、からし種というのは何を象徴しているかというと、この御言葉通りに、第一番目に神の国を象徴しているわけですね。で、次を出していただきましょう。ごめんなさい。今映していただいたやつですね。一つ前にも、ごめんなさいね。神の国はどのように例えたらよいでしょうか。それはからし種のようなものです、と。で、神の国っていうと、この次を出していただきたいと思うんですが、時が満ち、神の国が近づいた、ね。マルコの福音書は一番最初にイエス様がこうおっしゃった。イエス様が使わされて、まず宣言としておっしゃった言葉としてこれを紹介してますよね。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。 で、神の国って何かっていうことをその時にもご一緒しましたね。神様の愛が著しく注がれている状態、それが神の国だ。そして神様の恵みが支配している。王として来られたイエス様によって、その王として治めてくださるイエス様の力は、神様の恵みとして私たちを支配する。治める。だから神様の恵みが豊かに望んで、その恵みによって治められている状態が神の国なんだっていうことを見てきたじゃないですか。で、この神の国が近づいたっていう、この近づいたという言葉はすごく強い表現で、もうすでに来ているんだっていうニュアンスがあるっていうことも見てきました。で、この神の国は前回のところでも出てましたね。次お願いします。4章の26節からですけども、またイエスは言われた、神の国はこのようなものです。人が地に種をまくと、夜昼寝たり起きたりしているうちに種は芽を出して育ちますが、どのようにしてそうなるのかその人は知りません。地は一人でに実をならせ、はじめに苗、次に穂、次に多くの実が穂にできます。で、この一人でにっていう言葉に前回注目しましたよね。第3版では人でによらずです。ギリシャ語ではオートマテ、オートマティックっていう自動的にっていうあの言葉の元になる言葉だっていうことをご一緒したと思います。人間が操作しなくても機械が自動的にしてくれるのをオートマティックというふうに言いますが、そのように人でによらずに、一人でに実を結ぶ。それと同じで、作物をそのようにお作りになって、力を与えたお方がおられる。つまりこの一人でにっていう言葉は、人間の理解を超えた、人間の力を超えた、その力の及ばないところで、神様が実は誰も知らないところで、脈々と命を、力を与え続けて育てておられるんだっていうことを見ました。で、成長する種の例えっていうのはそういうことを語っていると。で、からし種っていうのもそれと同じなんですね。その成長をもたらす命の力が、けれども、からし種の場合はどれほど大きいかということを、その種と成長した木とのギャップでもって伝えようとしているということですね。ということは、その種の小ささも強調している。で、神の国がからし種って言うんですけども、じゃあ神の国は小さいのか？皆さんどうですか？小さいと思う方が、結構多いんじゃないかと思います。つまり、礼拝をしているときや、誰かと一緒に祈ったり、神様の恵みを分かち合ったりしているときには、本当に神様が愛してくださってるなっていうことを実感できる。神様に恵まれてるっていうことをひしひしと感じるときは確かにある。けれども、普段の生活の中で今一つそれをビンビン感じるというよりは、本当に神様が今働いてくださってるのかなっていうのことを、正直感じるときも少なくないっていう方々も少なからずおられるんではないかと思います。つまり、神の国は小さい。からし種のように。で、イエス様はですね、こんなこともおっしゃってますよね。次お願いします。ルカの17章の21節ですけども、見よ、ここだとか、あそこだとか言えるようなものではありません。見なさい。神の国はあなた方のただ中にあるのです。そう言われたって、見えませんから分かりませんと言いたくなります。けれども、イエス様は、神の国が、私たちが認識できるような、この物理的な世界とは違う次元にあるんだと。つまり、この世界の、この宇宙のどこかに、これが神の国だという形であるわけではない。けれども、実は私たちのただ中に、私たちのすぐそばに、違った次元で、神の国は、いかれならば、天というものは存在しているんだと。ここに、私たちのこの間に神の国はあるんだと。 神の恵みの支配は実は私たちが感じようと感じまいと目で認識することはできないけれども、実際にそれはあるんだということをこういう言葉で教えてくださっているわけですよね。そして誰の目にもはっきりと見えるものではない、そして言葉で説明しきることができるものでもない。だけどもその神の国というのが私たちが体感する、実際に経験する、その現実に逆らって、聖書の御言葉の通りにあるんだってことを信頼して歩むということが、聖書の御言葉を信じてキリスト者として生きるっていう信仰の歩みであります。で、それを、私たちは神様のそれこそ恵みの中でさせていただいてきた。あるいは今求めておられるお一人一人はそのようにやがて導かれていくっていうことを楽しみに待ち望んでいただけたらと、そう思うんですね。で、イエス様はですね、今開きませんけども、4章の11節で神の国の奥義っていう言葉を語っていらっしゃいます。つまり秘密。神の国は秘密と表現されるような隠された事柄、小さい。確認できない。でも、そこには命がみなぎっていて、実は神様の支配が全然及んでないじゃないかというようなところにも、神様の愛の御手は届いてるんだと、イエス様ご自身がおっしゃってるわけですね。で、その神の国はどんどん成長していく。で、次お願いします。4章の32節ですね。まかれると成長してどんな野菜よりも大きくなり、大きな枝を張って、その陰に空の鳥が巣を作れるほどになります。やがて、神の国ははっきりわかる形で来ます。それはイエス様の再臨の時。で、先週ですね、ヨハネの黙示録が開かれて、アドベントの大切な意義として、やがて来られるイエス様、再臨のイエス様を待ち望む、そのことだっていうことをご一緒したじゃないですか。で、来週もまたその続きをお話しする予定ですけれども、でも、今朝もこのアドベントにおいて私たちは、再臨のイエス様が来られた時に、今は、ある意味でもどかしいような、こうはっきりわからないその神の国、でもあるんだっていうことを体験できるというその神の国が、はっきりと、あ、こういうことかってわかる形で、来る。現れる。すぐそばにあるけれども、はっきりは見えないその神の国が現れるということを体験するんだということを、御言葉を通して私たちは知らされている。その育った、カラシダの木が、それこそ鳥たちが巣を作ったり、動植物を、そして人々を憩わせるように、神の国は私たちに憩いを、そして安きを、慰めを与え続けるものなんだ。そうして実は神の国はすでに生きて働いてるんだと、イエス様も教えてくださってる。さあ、今ですね、第一番目に、枯らし種っていうのは何を象徴しているのか、神の国を象徴しているということを見ました。第二番目のこと、それは、枯らし種は同時に、あるお方のことを象徴しています。で、前回の箇所をですね、まずちょっと見てみたいと思うんですね。次お願いします。4章の21節にこんな御言葉がありました。イエスはまた彼らに言われた。明かりを持ってくるのは、マスの下や寝台の下に置くためでしょうか？寝台の上に置くためではありませんか？で、明かりを持ってくるのは、で、この持ってくるっていう言葉、まあ、明かりを持ってくるっていう言葉なのに、でも実際の元々の言葉は、明かりが来るっていう言葉だと申しました。まあ、それでは日本語として不自然だから、こういうふうに訳されてるんですけども、実は自動詞。で、明かりが来るっていうのは、つまり、あるお方が、そう、光になるお方、明かりであるお方が来るっていうことを言ってるんだっていうことを見ましたよね。そのこと。明かりが来るのは公になるため、光が見えるようになるためだと。つまり、この明かりは、私は世界の光ですとおっしゃったイエス様のことだってことを見ました。 で、その続きの今日の箇所でも、イエス様は実はご自身がからし種のような存在として使わされてきたんだということを教えてられるわけです。で、イエス様ってからし種。で、からし種ってすごく小さかったじゃないですか。そうです。イエス様って小さいんです。そうじゃないですか。イエス様がこの地上に来られた時のことを聖書はもう赤裸々にその通りに書いてますよね。で、クリスマスのシーズンに必ず開かれるような聖書の箇所を見ていくと、マリアとヨセフがですね、宿屋に泊めてくださいって言ってもそこがなくって、そして、とうとうこう、会話を受けの中にイエス様寝かされた。もう待ちに待ったメシアですよ。全世界の全宇宙の王の王であられるお方が来られたのに、なんと小さな、なんと平凡な、いや、平凡以下の生まれ方か。だから、ああやってこう、天使がですね、羊飼いたちに知らせなければ、あるいは星を通して博士たちに知らせなければ、そのニュースがどれだけ広がったか。その馬小屋に生まれた赤ちゃんが、この救い主だっていうことは、ほんの限られた人たちしか知らなかったという、誠に小さな存在。そして30年間は本当に平凡な、石切りの大工の息子として育って、そして、この、それこそ3年間はですね、非常にセンセーショナルな、このインパクトのある、教えと行いを持って、神様のおことを表していかれましたけれども、最後が悪かった。それは、その当時で考えうる最も、こうだけはなりたくないという、最も忌み嫌われるべき、最も惨めな、そしてある意味で最も小さい、小さく、低く見積もれた死に方、いや、殺され方だった。呪われたものとして、殺された。それがイエス様だったんですよ。で、それでイエス様はからし種のようだったんですよ。だから、弟子たちでさえこう言い、弟子たちの一人でさえこう言いました。この、次出していきますか。ルカの24章の19節ですが、ナザレ人イエス様のことです。これイエス様が、蘇らされたイエス様が一緒に歩いているのに、それがまさかイエス様とは知らずに一緒に歩いている人が言っているわけですけど、この方は神と民全体の前で行いにも言葉にも力のある預言者でした。それなのに、私たちの祭司長たちや議員たちは、この方を死刑にするために引き渡して十字架につけてしまいました。私たちは、この方こそイスラエルを解放する方だと望みをかけていました。で、私たちはその後どうなるかということを聖書を通してある程度知ってますから、ああ、愚かだなと思うかもしれない。でも、こういうふうに望みをかけていましたと、過去形なんですよ。で、みんなそうだった。誰一人として何度も何度もイエスご自身が予告されていた、蘇る、もう一度あなた方と出会うガリラヤでっておっしゃった言葉を本気にしてなかった。ね。何回か言ってる。でもその言葉が右から入ってですね、左にスーッと抜けていくように、なんか言ってるなぁと言うんだけども、実際にイエスが殺されてしまった時に、ああ、終わりだ。望みをかけていたけども、自分たちの希望はこういう形で惨めに終わってしまったと、みんな思ったんですよ。なんという小ささ。ですよね。ですけども、誰も予想していなかった。予告されていたにもかかわらず、誰も本気にしなかったことが、ありえないことが起こったわけですよね。で、それが、イエスが殺された日も含めて3日目にイエスが蘇らされたという。蘇ったというよりも、死んだんですから、蘇ることすらもできない。蘇らされた。神からの力によって。それが実際に起こった。そのこともイエス様ご自身が予告されてましたよね。次お願いします。ヨハネの11章の25節ですけれども、イエスは彼女に言われた、私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。私は蘇りだという、その命を明かされたのみならず、私を信じる者もまた蘇らされるんだよ、復活するんだよということまでおっしゃっていた。そういう命あふれるお方。まさに、からし種によって象徴されているような、そうです。小さいのに、ぐんぐんぐんぐん成長して、やがて、多くの人々に憩いを与える、平安を与える、慰めを与える、 そのような存在になっていかれる、なっていかれた。そして今もそういう方として私たち一人一人のそばに、またうちにいてくださるというわけですよ。カルシダネは第一に神の国を象徴していました。第二にイエス様を象徴していました。第三に私たちを象徴している。私たちもまたカルシダネのような存在なんですね。で、そのことを知るためにやはりまた前の箇所をですね、見たいと思います。2回前に開いたところですね。次お願いします。ヨハネの、マルコの4章の20節ですね。良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて受け入れ、30倍、60倍、100倍の実を結ぶ人たちのことです。で、この時にですね、なんかこれ不思議ですよねってお話しました。覚えてらっしゃいますか？つまり、この例えで、いくつかの地に私たちの心が、私たちの存在が例えられていた。そして、良い地になりなさいよ。ね、ところが、このところではですね、良い地にまかれたもの、つまり、良い地にまかれた種に私たち人間がなぞらえられているんですよ。あれ？土だったんじゃないの？っていう話なんですよね。でも、ここでは土だと思わせて、実は、良い地にまかれた種と言ってる。不思議ですよねって話をしました。でもどちらも真実なの。で、つまり、私たちは、種なんですよね。私たちは神の御言葉を聞きます。御言葉の種が私たちにまかれる。その意味で私たちは確かに御言葉がまかれる土地なんです。と同時に、そのまかれた神の言葉を信じていくときに、私たち自身が、命あふれる種となって成長させられていく。そしてやがて30倍、60倍、100倍という考えられないような実を結んでいくんだということを見たじゃないですか。で、その続きで書かれているこの箇所もやはりこのカラシダネというのも私たち一人一人のことを表しているんですね。あ、そうか。私たちもそんな風に成長させられているんだ。成長させられ続けているんだ。ということですよ。でも、じゃあ、もっと成長させられたいな。もっと成熟へと勢いよく引き上げられていきたいな、と皆さん思われませんか？皆さんどうかわからない。でも私はそういう渇きがありますね。そこで、最初に予告しましたように、じゃあどんな風にして私たちがそのように、枯らし種のようにぐんぐんと成長させられていくことができるのかということを、ご一緒に見たいと思います。で、今ですね、ミラクル祈祷会の時に、エクササイズ、生活の中で神を知るっていう本を、ご一緒してますよね。なかなか、評判が良いようです。なんてね、別に一人一人にインタビューしたわけではないんですけども、でもなんかとっても恵まれてらっしゃるようなものがこうね、感じられますので、そうだなと。私が書いた本みたいにねって、ごめんなさい、そうじゃないんですけども。で、その著者のですね、ジェームス・ブライアン・スミス先生が、あのシリーズ、まあ、1、2、3ってあるんですけど、その3の、しかも一番最後の時に、こんなことをですね、ご自身の体験として書いてらっしゃる。ちょっとね、長いんですけど、引用させていただきたいと思うんですね。じゃあ、ご一緒に見ていただきたいと思います。日ごとに神の国に生きる。まあ、そのシリーズの3っていうのは、神の国の価値観で生きるっていうことのために書かれた本らしいんですけど、で、雪の日に焚き火の前に座っていることは、何かとても平和なことです。実際私はこの文章を書きながら、外では大きな雪片が降っている中、赤々とした暖炉の前に座っています。暖かい火のそばに座っていることは、私にとって魂を豊かにする経験です。皆さんぜひその想像力を働かせながら、あたかもそれに当たっているかのようにね、ご一緒していただきたいと思うんですが、次お願いします。何世紀にもわたって火を起こし、火の晩をすることは、霊的生活の助けとなる比喩、霊的生活の助けとなる比喩として用いられてきました。神だけが 私たちの魂に炎を燃え立たせる火花です。私にとって火を起こして火の番をするというのは、神との活気に満ちた生活を維持するとはどのようなことかを完璧に説明しています。ね、どういうことなんでしょうか。昔はその家の父親か母親が早起きして炉の火を起こすのが一日の最初の仕事でした。そして一日中誰かが暖炉に燃料を補給して新しい薪を足して火が強く燃え続けるようにしました。火の番をする人がいなければ火はすぐ消えてしまいます。次お願いします。ちょっと私も消していただいてすいません。はい、ありがとうございます。これはまさに私のデボーションの生活と同じです。ね、デボーションっていうのは、一定の時間を捧げてですね、そして、神様と一対一で神様の御言葉やその神様ご自身の身思いを思い巡らしたり、祈ったり、神様に耳を澄まして御心を聞こうとする、そういう、まあ、豊かな時間ですよね。で、これはまさに私のデボーションの生活と同じですと。で、私は朝は少なくとも30分間、個人的な祈りの時間を取るように努めています。このようにして毎日火を起こします。あがめ、感謝し、思い起こし、賛美し、明け渡すことを通して、私のためにご自身を犠牲にしてくださった神と、コミュニケーションを取り、神のお導きとご意志に自分自身を明け渡しますって言うんですよ。ね、次お願いします。しかし、ま、朝のその時間をすごく大事にされてる、ね。しかしそれで終わりではないと言うんですね。暖炉の火と同じように、一日中燃料を補給する必要があります。火かけてきたらまた薪をこうくべてですね、一日中薪という燃料を補給する必要があると。私は1時間か2時間おきに短い祈りの時間を持ったり、聖書を読んだり、トマス・アケンビスのキリストになれいてなどのデボーション的な本を読んだりすることで燃料補給。まあ、私はね、皆さんがどんな風にしてそれこそ燃料補給されてますかっていうのをね、聞きたいと本当に思ってます、ね。きっとね、皆さんの中には、いろいろと試行錯誤をなされながらですね、でも今はこれっていうその燃料補給の、秘訣と言いましょうかね。それをそれぞれが持ってらっしゃるっていう、ね、それ逃げてますよって方々いくにもおられると思う。で私それに学びたいと本当に思ってます。ね、そういうことをこう分かち合える時がね、与えられたらいいなと、思いますけれども、でこのジェームズ・ブライアン・スミス先生の場合はこういうふうにされていると。ね。燃料補給。じゃどうですか？なんかこう、あ、それ分かる分かるって方々がですね、いくにもおられるように思いますけども、次お願いします。これらは、今ある火が明るく燃え続けるように私が足す薪です。夜はベッドに入る前に他のキリスト教の本を読んで自己吟味の時間を少し取り、まあ、この辺はね、実は私が非常に苦手なところで、もう、朝はいいんですけどもですね、だんだんだんだんとこうエネルギーが切れてきて夜になるともうね、本当に、眠たいんですね。ですから、こういうことはなかなか私は正直申しまして夜にこういう静まりしにくいんですけど、まあ、先生の場合はね、こうされてる。で、夜ベッドに入る前に他のキリスト教の本を読んで自己吟味の時間を少し取り、祈りの中で神と一緒に一日を振り返り、それから神の穏やかな臨在の中で眠りにつきます、ね、もうちょっと行きましょう。次お願いします。これらのことをするのは、ここもね、すごくこの、スミス先生らしいんですけど、神に私を愛して祝福してほしいからではなく、これ大事なことなんですよ。で、そういうことを、分かっていただくためにずっとこのエクササイズシリーズで、いろんな方面からですね、神の国に生きるってどういうことかっていうことを書いてこられた上でこうおっしゃってるんですけど、また、 罰を免れるためでもなく、ね、ましてやですね、敬虔さを人々に印象付けたいからでもありません。これらすべては霊的な火を燃え続けさせるためにしています。それらをするのは私が霊的に弱いからです。ね、で、私もね、もう、蒼天祈祷会で、今はその新学校でですね、蒼天祈祷会を、持たせていただいてますけども、もうそれは、新学校の社官を辞めても、もうずっと続けないともうダメだなって自覚してます。自分がその霊的に弱いということをよく分かってますから、それも自分にとっては必須だなと、ね、思ってます。月曜日はしません。それは正直に言いますけども、月曜日は、新学校でもお休みの日となってますのでですね、安息日ということで、蒼天祈祷会という形ではしませんけども、でも、私にとってそれは必要だなってすごく思ってます。ね、先生は正直にそれらをするのは私が霊的に弱いからですって皆さんどうでしょうか？次お願いします。私はこれらの活動なしでは効果のある喜びに満ちたクリスチャン生活を維持できません。燃え続けるってことはできない。また魂を養うために週ごとの礼拝、交わりや他の多くの訓練を必要としています。それらを怠ると魂は衰えます。で、この後でですね、訓練っていう言葉を慎重に説明しておられる。つまり、礼拝は訓練かって、そうじゃないですよね。そうじゃないです。私たちが神様からどれだけ愛されているかっていうことを、もう一度魂の全体で、この全身全霊で受け止めて、神様あなたを愛します。あなたを私は崇めます。あなたが、そしてあなただけが私の神ですと、自分自身を明け渡して、そして、一週間ずっと主を礼拝し続けて歩むそのスタートを新たに切らしていただくのが礼拝であって、それは訓練ではない。でも、ある意味で訓練だと。そのことを通してこそ、燃え続けることができるんだっていうことを先生はおっしゃってるわけですよね。で、最後にですね、イエスの弟子となる、今のところもう一度戻っていきますが、イエスの弟子となる他の方法を私は知りませんっておっしゃるんですよ。こういう方がですね、他の方法を知りませんとおっしゃると説得力があるなと皆さん思いませんか？私ももちろん他の方法を知りません。そういう意味で、私たちは、からし種に似ている神の国の現実にもっとリアルに生きれるし、イエス様のからし種で例えられるそのイエス様の命、ものすごい命にもっともっと満たされて生かされることができるし、そして私たち自身がからし種のようになお成長させられて、そして私たちを通して人々が行こうっていうことがなおなお起こっていきます。でもそのためには、ここで言われているような、薪を、まず火を起こして、そして薪を燃料を補給し続けるっていうことがどうしても必要なんだっていうことですよ。で、いやいや、そんなことを神様おっしゃらずに、無理やりにでも私を燃やしてくださいよ、とね、私なんかちょっと思ったりします。でも神様は、この創世記で学んでおりますように、私たちを、ご自身のイメージにかたどって作ってくださった。ということは、ご自身がそうであるように、自立した。従って、無理やりにではなくって、自主的に神様の愛に応答し、自主的に渇きを持って神様を求め、神様を愛し、神様の愛を必要として、それこそ神様の愛という恵みという燃料を補給するということを尊重なさる。私たちを愛するがゆえに。だから、無理やりにはなさらない。わけですよね。で、その次、図していただきたいんですが、今日の箇所のですね、4章の33節、34節でイエス様こうおっしゃってますよね。ご覧ください。イエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話された。ね。例えを使わずに話されることはなかった。
ただご自分の弟子たちには彼らだけがいるときに全てのことを解き明かされた、ね、なんか聞く力に応じて御言葉を話されたって言われるとどうでしょうか。なんかその理解力に応じてっていうふうに思いません？でもね、そう読むとおかしいんですよ。だって弟子たちには全てのことを解き明かされたんでしょ。だから、弟子たちが一番理解力がないということなのかということになるわけですよ。ね。で、聞く力っていうのはですから理解力のことではありません。じゃあ何なのか。それは、わかりやすい言葉で言うならばで、渇きですよ。あるいは求め。イエス様はこのような多くの例えを持って、彼らの求める力、自分が渇いているっていうことを自覚しているその力、あるいは度合いに応じて、御言葉を話された、ね。あなた方が測るその測りで測り与えられるっておっしゃったの、このすぐ前にあったじゃないですか。で、私たちが神の国をどれほどのものと、根積もるか、その価値がどれほど大きなものと考えるかによって、あ、そんな風に大きなものって受け止めるんだね。じゃあ、ってことで神様はくださるし、あ、そんな風に小さなものとして、あまり渇きも持たずに、求めることもせず、なんだね。残念だけれど、でも、そういうあなたにはもっと本当は与えたいんだけれど、でも与えることできないよ、っていうことですよ。ね、それが聞く力に応じてということです。理解力ではありません。今朝、そう言われてみて、改めていかがでしょうか。私は、あえて正直に申しますが、この、進学校におりましてね、そして、ふっと、進学校ってすごく恵まれているところだし、で、だからこそ、ちょっと危険かなって思うことあるんですよ。で、この間、監視っていう、まあ、その、信徒の方々で、けども、ある一定の訓練を受けられて、その、属しておられる教会だけではなく、他の教会でも、説教、いわゆるその、礼拝のメッセージを、語ることができるという、立場の方を、まあ、監視っていうんですよね。で、その監視を目指して学んでおられる方々のためのスクーリングっていうのが進学校だったんですよ。で、まあ、十数名ですかね、来られた。で、東京からも来られたい。ですから、その、4人の方々がですね、男子寮に宿泊なさって、その翌朝にですね、総天気とかに出られたんですよ。で、その方々も、まあ、進学校では、説教が終わりましたら、応答の祈りを、何年生の誰々にしていただきます。その後、示されるままに次々お祈りください。というんですよね。で、次々祈る中に、その信徒の方々も祈られた。で、その祈りに、私は、見かけ福音教会のミラクル祈祷会や、あるいは礼拝の時のその待ち望みの祈り、役員の方々が祈られる祈りと、同じ質のものを感じました。つまり、現場で、その社会の第一線というか、その地域、あるいは家庭の、まさにリアルに生きている、この世界で生きているという中で、渇きながら、御言葉をしっかりと集中して、それにまっすぐに応答しているという、そういう切実なものを感じたんですよ。そして、帰るときにね、彼に言った。今日皆さんの、このお祈りを、新学生たちに聞いてもらえたことは本当に感謝でした。私も恵まれた。ここは守られた空間だから、つい、この、渇きが薄れていく。それぞれ社会人、この経験のある新学生たちも多い。だけども、やっぱりここでずっと守れている中で、それが薄れてきてるなって正直感じるとやるんですよ。ありがとうございました。って言いました。ね。お別れだと思います。私たちもそれぞれに今朝もう一遍じゃあこの枯らし団のように大きなこの力でもってぐんぐん成長させられたいってもそのためにじゃあ渇きがどれだけあるだろうかしようって自分自身を私自身がですねもう一回問われてるんですけどその渇きをあるいは求めるものを神様は無理やりに私たちの中にですねそれこそこう書き出すようにしてなさらない 愛するがいい、私たちを尊重するがいい。だから今、御言葉によって、御霊の促しを受けている私たちがそれに応答して、そうです。あなたが必要なんです。薪をくべるということをもう一遍私はさせていただきたい。そのためにふさわしい方法を教えてください。主よ、一日中燃やされて歩んでいきたいんです。そして私が燃やされるだけじゃなくって、私の愛する家族が、私の愛するあの人、この人が、今出会っていないこのあなたが出会わそうとしてくださる方々が、私を通してあなたの憩いに預かるようになりたい。どうぞ燃やしてくださいと渇きを持って見舞いに出るかどうか、それは私たちの決意にかかっている。どうぞそういう意味でですね、応答してお祈りしていきたいと、そう思うんですね。お祈りいたしましょう。短く黙祷の時をしましょう。お御言葉を思い巡らしつつ、今促されている祈りをですね、個人的に神様にお捧げいたしましょう。お祈りいたします。神様、感謝します。イエスはこのような多くの例えを持って彼らの聞く力に応じて御言葉を話されたと。理解力ではなく、主よ、あなたを求める渇きであると教えていただきました。神の国をあなたはからし団のようだと教えてくださいましたし、すでにその神の国は来ていると教えてくださいました。イエス様がからし団のように、そして私たちがからし団のように生かされていること、生きておられること、教えてくださいましたから感謝をいたします。神様、スミス先生がそうであるように、私も私たちも一日中燃料補給を、薪をくべ続けることを必要としています。神様、どうぞ私たち一人一人にふさわしい形で、本当にあなたとの関係、あなたとのコミュニケーション、命の関わりを深めさせていただくことができますように。そのことは私たち自身のためだけではありません。どうか神様、使わされているその持ち場立場で、あなたの恵み、愛を、あなたの命、ぬくもりを明かしする、持ち運ぶものとして、あなたの光を反射するものとして、燃やされ続けていくことができるように導いてください。そして今、試練の中で、疲れの中で、痛めつけ、傷つける出来事の中で、弱っておられるお一人々の上に、格別にあなたが、深く深く届いてくださって、そうです。本当に神様、時には、無理やりのようにして、あのパウロを作り変えなさったように、また弟子たちを燃やされたように、私たちに炎を下してくださる方ですから、そのことを信じておりますから、どうぞ、それのお一人一人にも豊かに臨んでくださいますように、また今求めてらっしゃるお一人一人にも、どうぞ、あなたのその豊かな命をなお注ぎ込んでくださいますようにお願いいたします。この一週間の歩みをあなたの御手においだれいたします。クリスマスが近づいております。世界中の人々の目があなたに向きやすいこの季節、どうぞ本当にイエス様と出会う方々、イエス様を本気で求め始める方々、その人生が作り変えられる、またイエス様の後に立ち返る、戻ってこられる方々を続々とお越しくださいますようにもお願いいたします。イエスキリストの名前を通し心合わせてお祈りいたします。アメン。